深山レベッカのチルトークへようこそ。こんにちは、深山です。この放送は私の好きな作品や日常についてまったり語る番組です。本日は映画機動戦士ガンダム閃光のハサウェイをご紹介します。
いやー、閃光のハサウェイめちゃくちゃ楽しみに待ってたんですよ。こちら6月11日に公開された機動戦士ガンダムの新作なんですが、全3部作で今回公開されたのは序章にあたる作品なんですよ。もうなのにめちゃくちゃに面白かったです。そもそもの話をさせていただくと、私機動戦士ガンダムという作品が結構好きなんですよ。やっぱりちっちゃい頃から SF 作品たくさん見てきた中で、まあ、通らざるを得なかったというか必然的に通ってきた作品ではあるんですが、まあ面白いんですよね。これ私のなんで SF が好きかっていうすごく根本的な理由にも当てはまるかなと思うんですけど、 SF って私たち人間のものすごく身近な問題だったりとか、もしくは日々抱いている感情みたいなものを近未来もしくは宇宙みたいなのを舞台にして少しだけ偶話的にして描いているっていうのが SF かなって思うんですよね。特に機動戦士ガンダムみたいな作品は宇宙っていう壮大な場所を舞台にして人々が距離と距離が遠くなってるんですよ、物理的にも。そんな中で一体自分たちはどういう風に分かり合っていけるんだろうとか、あれだけの狭い地球の中でも何度も何度も戦いを繰り返していったのに、宇宙に出たところで本当に我々は同じことを繰り返してしまうのかみたいな命題が結構テーマの根底に入ってるっていうこともあって、いやーすごい好きなんですよね。で、一番最初1979年に作られた機動戦士ガンダムなんですが、こちらの作品については残念ながら私はちょっとリアルタイムでは楽しめてる世代ではないんですが、あれ一番最初に見たのは小学生ぐらいの頃だったかなと思うんですけど、やっぱわからないなりに結構夢中になって見てたんですよね。で、本格的にあれ機動戦士ガンダムってこんなに面白かったっけって思ったのが、だいたい高校生ぐらいになってから見返した時ですかね。あのあたりからやっぱりじわじわハマっていって、で同じく学生時代の時に機動戦士ガンダム00という作品が公開されたんですよ。こちらもアニメシリーズで2シーズンぐらいやったんですけど、で私それにものの見事にドハマりしまして、まあ、今までも機動戦士ガンダムシリーズ面白いなと思っていろいろ歴代の作品は見ていたんですけど、ここまでハマったことがなくて、ガンダム00って当時としてはもうめちゃくちゃに女性の間で人気が出ていた作品だったんですよ。で、その理由としてはやっぱり人気の声優さんを採用したことだったりとか、あとはキャラクターデザインに非常に有名な漫画家さんを採用したりとかしていたこともあったんですけど、個人的にはやっぱりそのキャラクター同士の絆の描写みたいなのが非常によくできていて、そこがやっぱり人気の根幹にあったのかなと思うんですけど、ただもちろん私もそこの部分も好きだったんですが、何よりも SF 作品として見た時に00めちゃくちゃ面白かったんですよね。特に00の劇場版って本当に SF としてもう作られてるなって感じがもうビシバシしていて、なので00の劇場版を見たあたりからもう一回ちょっとガンダムシリーズ改めて見直してみようかなと思って、ファーストガンダムだったり、あとゼータガンダム、ダブルゼータとかいろいろ見ていく中で、もうなんか後戻りできないぐらいガンダムという作品にハマっていってしまったんですよね。で、そんな中公開されたのが機動戦士ガンダムユニコーンなんですよ。もうあれでガンダムという作品にハマったって人めちゃくちゃ多いんじゃないですかね。私当時学生だったんですけど、私の周りにもガンダムそもそも見たことない、もしくは見たことあっても00しか見たことないとか、あと世代的にシードしか見たことないみたいな同級生とかがめちゃくちゃ多かったんですよ。そんな中ユニコーンがすごく話題になって、友人たちと見に行って、初めてガンダムを見た友人とかがものすごい勢いでそのガンダムという作品にハマっていくのを見て、こりゃすごい作品が出てきたわって思ったんですよね。で、今回ようやくちょっと閃光のハサウェイの話題になるんですけど、閃光のハサウェイが公開されて映画館に見に行った時に、もうユニコーンを見た時のあの感動っていうのがまたうわーって私の心を満たしてくれて、いやすごい作品がまたガンダムで出てきてしまったなって思いました。本当にそれぐらいの傑作として作られていましたね。
この閃光のハサウェイ、実は世界観とストーリーをしっかり楽しむためには事前に見といておいた方がいいガンダム系の作品いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけど、気になってるなって方はユニコーン同様、映画としてまたはアニメとしての作りっていうのがものすごくよくできているので、ユニコーンが初見でも楽しめたよとか、あとはユニコーン気になってたけど実はまだ見てなかった、閃光のハサウェイを同じく気になってるけどなんかいろいろ予習しなきゃいけないらしくて見れてないんだっていう方も、まずは一回見ちゃうっていうのは大いにありだと思います。そこからハマっていった友人の姿っていうのを私は何人もユニコーンで見てるので、ちょっとでも予告見て気になるっていうんだったら、まずは一旦予備知識なくても全然いいので見に行ってみて自分がどう感じるかっていうのを大切にしていただきたいなって思うような作品でしたね。ただ中にはやっぱり気になる作品が出てきたら、ある程度世界観をしっかり把握してから見に行きたいんだっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっとそういう方に向けてこの順番で見るといいかもっていうのをお伝えできればなと思うんですけど、まず閃光のハサウェイを見るにあたって、ある程度のこの機動戦士ガンダムという世界観と、あと各キャラクターのストーリー性をしっかり楽しみたいという方は、まずファーストガンダムと呼ばれる機動戦士ガンダムの劇場版3部作ですね。まずこちらを見ていただいて、次にゼータガンダムのアニメシリーズ、これ結構長いんですけど、できればアニメシリーズの方を見ていただくっていうのがいいかなと思います。ゼータガンダムはファーストガンダムと同様、実は劇場版3部作っていうのが存在するんですよ。ただこのゼータガンダムの劇場版3部作はファーストガンダムの3部作と違ってちょっと分かりにくいんですよね。もともとゼータガンダム昔見ていて思い出すためにゼータガンダムの劇場版3部作を見るっていうのだといいんですけど、アニメシリーズを見てない状態でゼータガンダムの劇場版見るっていうのは結構大変というか、まあ時間的にどうしても見る余裕がないんだっていうのであれば、そっちのゼータガンダムの3部作でもいいと思うんですが、総集編感が否めないというか、あれこの人物さっきあそこであれ推しだと思ったら急にこっちに来てあれ推しているみたいなことがあったりするので、できればアニメシリーズ見ていただければなと思います。でファーストガンダム劇場版3部作、ゼータガンダムのアニメシリーズを見た後は、もし余力があれば機動戦士ガンダムダブルゼータを見た後に逆襲のシャアを見ておくともう完璧かなっていうような感じですね。ただ個人的にはガンダムダブルゼータ面白いんですけど、そんなにめちゃくちゃに閃光のハサウェイのストーリーに関わっているかというと、どうだろうっていうところもあるので、ウィキペディアだけであらすじを軽くさっと見とくとかでもいいかもしれません。で最後の逆襲のシャアに関してなんですが、これは絶対見ておいてほしいですね。なんだったらマジで時間ないんだけどどうすればいいですか、1本だけしか見れないですって方は、もうとにかくこの逆襲のシャアを見てほしいってぐらい、本当にこの閃光のハサウェイという映画には大きな影響を与えている作品かなと思います。で逆襲のシャアすら見る時間が惜しいと、もう閃光のハサウェイが劇場公開終わってしまいそうなんだけれどもどうしようっていう方は、まあ、今から言う本当にめちゃくちゃ大まかなあらすじを頭に入れておけば楽しめないことはないかなと思います。そもそも機動戦士ガンダムっていうのは人間が宇宙に進出した後の話なんですよ。なので地球にも人々はたくさん住んでるんですけど、人類の人口が増えすぎてしまってもう地球が賄いきれないと、人類のその生活っていうのを。なので人類は宇宙に進出していて、コロニーと呼ばれる、まあ、疑似的な地球を作り出したもうめちゃくちゃ大きい宇宙用の居住区みたいなのを宇宙に飛ばしているんですね。でその中で生活している人類っていうのがめちゃくちゃに多くなっている、そんな時代のお話ですね。でそうなると生まれてくるのがやっぱり地球に住んでる人々と宇宙のコロニーに住んでる人々の対立なんですよ。やっぱり地球に住んでる人ってどこか優位に立ってる感じがあって、地球に住んでる我々こそが人類をしっかり統治していくんだっていうような意識があったりして、地球連邦軍と呼ばれる存在が基本的にはその人類の社会っていうのを統治しているっていうような世界観なんですね。そんな中もう地球連邦軍の言うことなんて聞けないと、我々はもう長い間宇宙にいてこのコロニーを自分たちでしっかり管理して社会生活っていうのを送っていて、もうこの宇宙の我々が自分たちのことを自分たちで統治していくんだっていう思いが強くなった結果、ジオン公国と呼ばれる国 組織が起こることになるんですよ。で、一番最初の機動戦士ガンダムという作品では、その地球連邦軍と宇宙のコロニーを主軸としたジオン公国とのその対立のお話になっていくんですね。で、そこの対立の間で出てくるメインの登場キャラクターがアムロ・レイとシャア・アズナブルというあの超有名な2人なんですよ。で、アムロ・レイは地球連邦側の一人の兵士として、で、シャア・アズナブルはジオン公国側の兵士として、お互いにそれぞれこういろいろなエピソードを経て、まあ、戦っていったりとかしていくっていうようなお話ですね。で、この地球連邦軍とジオン公国の対立っていうのは、まあ、ある程度決着がついてものすごく損害は出たんですけど、一応地球連邦軍側の勝利っていうことにはなるんですよ。で、その後に作られたゼータガンダムでは、地球連邦軍側の中でこう内乱みたいなのが起こっていくんですよね。より地球に住んでいる人たちが偉いよっていう派閥と、いやいや宇宙の人々のことももうちょっと考えないとっていう派閥が、結局その地球連邦軍の中にも出てきてしまって、もう地球連邦軍とジオン公国が対立したのと同じような状況で、地球連邦軍内の中で対立が起きてしまうんですよね。その話を描いたのがゼータガンダムなんですけど、他にもちょっとジオンの残党とかいろいろ出てきてごちゃごちゃしたりみたいなのがあるんですが、まあ、基本的にはやっぱり人々のそれぞれの対立を描いてきたっていうのがこのガンダムシリーズですね。で、ゼータガンダムの次に作られたダブルゼータでは、そのあたりの戦いにいろいろ決着がついて、ネオジオン軍みたいなのもだいぶ残党が減っていったところまでで話が終わって、逆襲のシャアではダブルゼータあたりで一旦消息を絶っていたシャアがですね、また再び復活しまして、まあ、ネオジオンという組織を率いて地球連邦軍と最後の戦い、まあ、シャアとアムロの最後の戦いを描いたのがこの逆襲のシャアなんですけど、またこのシャアという人物が本当にこう切なくてかっこよくて非常に魅力的な人物で、ちょっとシャアの話をしてるだけでまたさらにちょっと1時間ぐらい追加で話さなきゃいけなくなってしまうので、あまり詳しくは話さないんですけど、シャア・アズナブルが逆襲のシャアで目指していたことって、あくまでこれ私の解釈ではあるんですけど、シャアはニュータイプと呼ばれる存在の人々がより住みやすくなれるような社会っていうのを目指していたんですよね。で、そもそもニュータイプって何なのっていうのが、これまたすごく面白いところで、私機動戦士ガンダムの何が好きかっていうと、このニュータイプっていう概念がすっごく大好きなんですけど、ニュータイプっていうのは人類が宇宙に進出したことで出てきた概念で、広大な宇宙でより分かり合えるように進化した人類のことを、まあ、ざっくりニュータイプっていう風にガンダムでは呼んでいるんですよ。それってどういう存在なのかっていうと、ちょっと共感覚にも近いような、やたらと勘が良かったりとか、あとは相手の考えていることがすごくピンときてよく分かったり、もしくは自分の考えていることが相手に伝わるような、ちょっとテレパシーにも近いような能力っていうのを持った人々なんですよね。ただこのニュータイプに覚醒していく人々って、基本的にはやっぱり戦争の戦いの中で覚醒していくんですよ。これがまた切ないところで、多分ニュータイプとして覚醒するには、宇宙空間でなんでこんなに私たち分かり合えないんだろうっていう憤りと、生きるか死ぬかのこの激しい環境が結構必要なのかなっていう感じがしているんですよね。で、勘が良くて相手の考えていることが分かるっていうのは、それってつまり兵士としてもめちゃくちゃ優秀なんですよ。なので地球連邦軍にとってもジオン公国にとっても、まあ、兵士として駒として非常に有能な優秀な存在なので、めちゃくちゃに利用されるんですよね。まあ、そういったところを見て、シャアは本来ちょっと別の目的があったりしたんですけど、最終的にはそのニュータイプの人々が住みよい世界を作るっていうので立ち上がっていって、で、あの逆襲のシャアの話へとつながっていくっていうのが、まあ、割と私が解釈しているシャア・アズナブルというキャラクターのその人物像なんですけど、でシャアに関しては身近にニュータイプとして猛烈に覚醒した人がいて、その人の強い影響を受けてニュータイプが住みよい社会にしていきたいんだっていうのが割とその彼の心の中にあって、で彼自身も一応ニュータイプとして覚醒はしていくんですけど、ニュータイプとして生きている生き様みたいなのを体現しているのはシャアっていうよりかはアムロ・レイの方なんですよね。ただアムロ・レイに関しては結構その巻き込まれ体質というか、一番最初のガンダムでも望んでガンダムに乗ったわけではないと思うんですけど、偶然ガンダムに乗り込んでしまって偶然戦争に巻き込まれてしまった人なんですよ、アムロ・レイという人は。なのでシャアみたいに何か強い思想があって戦ってるっていう感じではないんですよね。 ただニュータイプとしての覚醒度合いについてはもう他に類を見ないぐらい強い覚醒をしていて、やっぱり最終的にこの人類の対立っていうのを集結させるのはこのアムロ・レイなんですよね。で、そういったシャアだったりアムロ・レイだったりがなんで私たち人類分かり合えないんだろう、分かり合える日は来るんだろうかっていうふうに戦いの中で思っていたこと、意志みたいなのを継いだのがこの先行のハサウェイの主人公であるハサウェイ・ノアなんですよ。もうここまでの説明が本当にちょっと長すぎて恐縮なんですけど、ちょっとガンダムシリーズ見たことない人がもし聞いてたらあれだなと思って、ちょっとだけすいませんボリュームをアップして説明させていただきました。で、今言ったハサウェイ・ノアが主人公の作品がこの先行のハサウェイなんですが、これ一応公式のあらすじに載っていることなので、私はネタバレじゃないと思ってこれからこの先行のハサウェイのあらすじの話をしますが、中にはいやいやそれ結構重大なネタバレでしょうって思う方もいらっしゃると思うので、いやもうここまでで先行のハサウェイが面白そうなことは分かったからこれ以上のネタバレ聞きたくないっていう方はちょっと回れ右していただけると幸いです。はい、でちょっと先行のハサウェイのざっくりとしたあらすじを話していこうかなと思うんですが、先行のハサウェイの主人公ことハサウェイ・ノアはあのアムロ・レイと同じ戦場で戦ったブライト・ノアの息子なんですね。で、ハサウェイ・ノア自身は少年時代ではあるんですけれども、ゼータ・ガンダムとかにもちょこちょこっと出演したりとかしていて、もうその存在っていうのは歴代のガンダムファンは知っている存在なんですね。で、先行のハサウェイの舞台なんですが、逆襲のシャアで描かれた第二次ネオジオン戦争、シャアの反乱と呼ばれるものがあるんですけど、その終結から12年が経過した、まあ、宇宙もしくは地球を舞台にしています。で、このシャアの反乱というものが残した爪痕っていうのはまあそこそこ大きくてですね、一応地球連邦軍がなんとかその組織をまとめ上げるところまでは持っていったんですけど、やっぱりゼータガンダムの時同様地球連邦軍の中で腐敗が進んでいくんですよね。地球連邦軍の組織力が弱まってしまったことで、地球連邦軍の上層部が腐敗してしまったこととか、あとは今までの戦争があまりにも激しすぎたこととか、もういろんなことが重なって、もう地球の環境っていうのはだいぶ汚染された状況になってしまっているんですよ。で、そんな中地球連邦軍が取った施策が人狩りと呼ばれる地球に住んでいる人々を無理やり宇宙のコロニーに送り出すっていうような作戦なんですね。それに対するやっぱ市民の反発っていうのはものすごく大きくて、そこに対して立ち上がったある人物がいるんですよ。それがマフティ・ナビユ・エリンと呼ばれる人物なんですが、彼が地球連邦軍に対立する新たな組織を作り上げて、今までもずっとガンダムの中で繰り返されてきた地球連邦軍対なんとかみたいな構図がまたここで出来上がるんですよね。で、ちょっと厄介なのがマフティの対立のやり方がすごくテロリズム的なやり方をするんですよ。どんなやり方かっていうと、地球連邦軍のその腐敗した上層部の人物をどんどんどんどん殺していくっていうようなやり方なんですね。このマフティのやり方って、まあ、ある意味すごく手っ取り早く見えるんですけど、市民の支持っていうのもなんていうんですかね、こう熱が上がりやすく冷めやすい状態になってるんですよね。一瞬は多分盛り上がるんですよ。もうあいつさえいなければって思っていた市民の敵がどんどんどんどん殺されていくんですけど、やっぱりそれって根本的な解決になっていないというか、殺して済むんだったらそりゃみんな殺すけれども、それでやらないって決めたのが人類のルールじゃんっていう、そこを犯してやるようなすごく簡単なやり方って、やっぱりどうしても市民の一時的な支持しか得られなくなってしまうんですよね。まあ、そういったちょっと不穏な雰囲気が漂う中、話が進んでいくっていうのがこの先行のハサウェイなんですが、このマフティというちょっとテロリズム的な反地球連邦軍組織を立ち上げたマフティ・ナビーユ・エリン、この人物が誰なのかっていうと、ハサウェイ・ノアその人なんですよ。これもあらすじで言われていることで、一応ネタバレではないと思って今言いましたが、主人公がテロリズム的な行動をするっていうのは一応ダブルオーでもやってはいたんですけど、ダブルオーはそのテロリズムかどうかっていうところが結構微妙なラインにいて、まだダブルオーの主人公たちの方がテロリストではギリギリないと思えるラインの行動をとってたんですよね。ただもうこのマーフティーことハサウェイ・ノアのやり方はもう結構テロリストのやり方なんですよ。私そこに本当に不穏さ、不気味さ、今後のストーリー展開の怖さみたいなのを感じていて、でもそういう不穏さがある方が SF 作品ってやっぱり面白いんですよね。本当にグイグイと引き込まれていって、
でしかもその不穏さを演出する手法としてモビルスーツ船っていうのがこの閃光のハサウェイめちゃくちゃうまく描いているんですよ。例えば一作目では夜の市街地でモビルスーツ船が行われるんですけども、その描写とか正直めちゃくちゃ怖いんですよね。まだ人々が逃げ切ってない中でモビルスーツ同士が市街地のど真ん中で戦うんですけど、ちょっとモビルスーツが足を動かしただけでもうどれだけの人が死ぬのかとか、少し武器を使った戦いが起こっただけでもうこんなことに街中がなって、それが目の前で振り回された時にはみたいな、もう描写がものすごくリアリティがあるというか、もう怖いんですよ見ていて。あーモビルスーツってあんなにワクワクしながらガンプラとか組み立ててたけど、やっぱりどうしようもなく兵器なんだなっていうのをまざまざと見せつけられましたね。でラスト夜の海のシーンでメインのモビルスーツの機体であるクスイガンダムとペーネロペっていう機体がこう戦うんですけど、そこのシーンとかもめちゃくちゃかっこいいんですけど、ちょっと不気味に作られてるんですよね。夜の戦いなので全然どんな機体が戦ってるか見えないんですよ。モビルスーツがお互いにぶつかり合った時の火花とかでしかもうそのモビルスーツの詳細というのがわからないんですよ。で基本的には観客はそれぞれのモビルスーツに乗っているパイロットの視点でしかその戦いっていうのがよくわからないような状況で作られているんですけど、なんかそういう細かいアクションシーンの演出一つ一つとってもこの閃光のハサウェイという物語の行き着く先の不穏さみたいなものが非常によく描かれているなと思いました。不穏不穏って言ってるんですけど、私実は閃光のハサウェイの結末知らないんですけどね、なんか非常に有名な結末らしいんですけど、私まだ知らないですし、あと中にはあの原作通りの結末にならないんじゃないかっていう方もいて、実際ガンダムの劇場版ってゼータガンダムとかもそうなんですけど、結末変えたりする時もあるんですよね。まあ、なのでちょっとその辺も含めてこのテロリズムに近いような手段を持ってシャアだったりアムロだったりが描いたその人類に、新しい人類にとっての理想的な社会を作り上げようとしているマフティ、ひいてはハサウェイたちの行く末っていうのを今後もしっかり見守っていければいいなと思っています。本当にもう次回作が楽しみでしょうがない、そんな作品でしたね。はい、ということで本日はちょっと長くなってしまいましたが、映画機動戦士ガンダム閃光のハサウェイをご紹介しました。少しでも参考になっていれば幸いです。それでは深山でした。バイバーイ。